読みますので、どうぞ聞いてください。イエスは自分を信じたユダヤ人たちに言われたと。もし私の言葉のうちに留まっておるなら、あなた方は本当に私の弟子なのである、こうおっしゃったんですね。また真理を知るであろう、そして真理はあなた方に自由を得させるであろう、こうイエス様はおっしゃったことをヨハネは記しています。もし私の言葉のうちにとどまっておるなら、あなた方は本当に私の弟子なのである。クリスチャンと言われる人たちは、神を、この信ずる、人たちですね。で、それは具体的には聖書の言葉を信じる人たち、聖書の言葉に生きる人たち、聖書の言葉のうちにとどまっている人たちなんですね。本当にこの聖書の言葉は、聖書の中にこの御言葉はあなた方の魂を救う力があるっていうふうにこの記しているんですけれども、この聖書の言葉の中には力があるっていうんですね。あるいは、まあ、この言葉を書いているならば、命があるっていうんですね。で、イエス様がこんなことをおっしゃって、これはもう本当に、中学時代、高校時代に社会で、この倫理、社会なんかで、教科書を読む中で聞いたことのある人もあるかもわからないんですけどね。人は、パンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものである。というですね。私は牧師家庭に育ったものなんですけど、高校時代も船田は牧師の子やっていうのをみんな知ってるんで、船田これはどういう意味やとか言われて、要するに言葉に命があ あるんちゃうかとか言って、ちゃうかってお前知らんのかとかいろんなこと言われてですね、なんかこう、さっきここに立った某ですね、谷口さんという方とよく似てるなと思うんですけど、自分の少年時代がなんかこう確信を持っているのがめっちゃ恥ずかしいとかですね、本当になんかこうなんとなく自分がクリスチャンだっていうことを身をよく隠したいみたいな、そういうこう少年時代だったなって、なんかちょっとそういう自分が今となっては恥ずかしいなと思ったりするんですけれども、まあ誰もがよくこうね知っているような言葉ですけども、有名な言葉。人は神の口から出る一つ一つの言葉で生きることができる。聖書の言葉の中に力があり、そしてまた命があるというんですね。で、この間って去年 の秋ですけれども、京都にはいくつかのキリスト教主義の学校がありまして、その中には同志社という学校があるんですね。新島城が設立した学校なんですけれども、そこ の中学校と高校が、この、一つになってありまして、そこのチャペルに招かれて行ってきたんですね。そして、まあ、とにかく立派なこう施設、立派な学校、そして千何百人か入る立派なこう講堂ですね、たくさんの生徒さんたちのこの様子をこう見たりしたわけなんですけれども、また京都市内に大きなこう大学もね設立されたりして、しかも、このなんて言うんでしょうね、京都の仏教界の名だたる方々が新島城さんのその生き方、彼のその信仰の生き方っていうことに対しては一定のこの評価をね与えているっていう、まあ、そういうふうな。で、この新島城がそれこそ初めから私のようにまあ牧師家庭で育った人かというと全く違ったんですね。とてもこうそれこそこうまあ信心深い仏教徒の家庭に生まれ育った彼だったんですけれども、それこそまあ聖書にある時出会った。で、聖書の一番最初に書かれていた 一つの言葉に目が奪われてしまったんですね。それが、初めに神が天と地とを創造されたという言葉だったんですけどね。彼のその生涯っていうのは、いろいろとこう、この研究されたり、あるいはまたいろいろとこう語られるんですけど、結局、新島城の生き方の一番根っこにあったことっていうのは、たった一つの聖書の言葉だったんですね。神は生きておられるということ。自分は今まで知らなかった、自分は今まで気づかなかったし、また誰からも聞かされなかった。けれど、聖書の言葉を読んだときに、すべてのものを創造しておられる神が、この万物を作り、また自分も作られたんだ。というとき、彼は、腑に落ちたそうなんですね。なるほどっていう。そして、確かに自分は父や母を通して生まれたものだ。ね、その通り。そういった意味で、父や母に作られたということも言えるだろう。でもその父も母もまた、祖父や祖母によって生み出されたものたち、作られたものであって。でも今、自分は知ったって、自分は神によって作られたものだったんだなって。今まで自分が生きているっていうことしか、理解していなかったんだけど、自分は生かされていたんだっていうことを、この一つの聖書の言葉の中から彼は発見したというんですね。で、その一つの言葉が彼の人生を大きく変え、そしてまた京都に大きなこの教育の働きを推進する力になった。まあ、それこそ私たちはね、その一つの言葉を、ね、捉えたと言ってどれだけ大きなことをしているかなって考えたら何もないんですけれどもね。でも聖書の言葉の中に力がある、命があるということ、イエス様はおっしゃったんですね。もし私の言葉のうちにとどまっておるなら、あなた方は私の弟子だぞっておっしゃった。私、2011年に東日本で、まあ、関東も、一部信州もね、痛みましたけど、東日本大震災が発生しまして、その直後2日後にその被災地に入っていったんですね。それでもう高速道路も使えなくなっていましたので、山道とか普段人が通らないところをこう縫って入り込んだんですけれども、まあ入る前にガソリンがもう全然なくなってきてますっていうことをね聞かされて、それでガソリンをいっぱい、まあ予備タンクを持って入ったんですけどね。で、向こう入ってガソリンが欲しいと言われるので、こうプレゼントしたんですね。それで入るときに、あそこにスタンドがある、ここにスタンドがあるって、スタンドだけ、何の目印忘れてもスタンドだけ忘れずに入っていったんですね。それでガソリンがだいぶなくなってきたら、あのスタンドまで空いてるからあそこに入れに行こうと思ってたわけですけど、次の次の日に新潟の方面からこう入ってきた皆さんが、新潟の方面から入ったんですけど、船田さん船田さんからちょっとこう携帯で聞いてたスタンド、今日来るとき全部もはや閉じてましたって言われた途端に、非常にこう恐怖心がこう自分の中に迫ってきてですね。それでその前の日にね、その被災地の近くの牧師さんがこんなことを言ったんですね。周りの牧師さんたちがちょっと原子力発電所も爆発したし、ちょっといろんなこう、影響もたくさん出てるし、一度ちょっとここから、避難した方がいいでしょうかねっていう。そしたらある牧師さんが言ったんですね。 や、この町に一人の人がおられたら僕の務めもそこにあると思っていますので、って言われて、偉いなと思ったんですね。あ、牧師って本当に一人の人のためにあるんだなって、その時はすごくこう感銘を受けたんですけど、次の日スタンドがみんな閉じましたって聞いた途端に、僕は福島の人違うと思ったんですね。僕京都で大事な仕事があるとこう思ったんですね。ちょっとこう本当に情けない話ですけれどもね、正直に言うとですね、それでこう、急いで、撤収して京都に帰ったんですね。帰ったって言ったら聞こえがいいんですけど、逃げちゃったっていうか、でもそれでね、とても、帰ってきてから反省をしてですね、やっぱりそういうことではいかんなっていうことで、その後毎年5月の連休の5日間は私の京都で牧会している教会の皆さん、有志の皆さんと一緒に福島県に入ってボランティア活動を毎年しているんですけれども、それはさておき、そんなことで福島県の会津若松や、あるいは郡山や、あるいはいわきや、